さんこんばんは、 P です。さて今回なんですけれども、ちょっと声を抑え気味にしてますけれども、これはですね結構深夜になってきまして、京都で、飲んでまして、京都のバーでまた面白いこと出会いましたので、いつもやったら LINE 交換して、そこでまあ電話で収録するんですけど、今日はなんとですね、だから勢いでその子の家に来てしまったという、このこれは許されるのか許されないのかわからないんですけれどもまあでも面白かったので、いろいろインタビューをしっかりと仕事をしたいと思いますので、よろしくお願いします。さあお名前どうぞ。
ポーです。ポーちゃんですね、よろしくお願いします。
さあポーちゃんはですね、はい、今年齢はいくつですか？
23歳です。
23歳とお仕事されてますよね？
はい、してます。
まあ先ちょっと聞いてみますと、まあ、P もですね学習塾を経営しながら FP ファイナンシャルプランナーも取りで宅建士も取り、ちょっとまあ変わったような存在なんですけれども、その宅建士の資格とですね、なんかこのポーちゃんの仕事はちょっと関係があるということなんですけどポーちゃんはちょっとそのお仕事聞く前に、まずはなんか喋り方ちょっとこっち違いますよね、なんか関西とは違いますね。
あ、そうですね、たまに言われますね。
これ聞いてもいいんですか、どこ出身っていうのは？
あ、一応はい、熊本出身です。
熊本県、
はい、
人口100万人超えてる九州を代表する
熊本県です。はい、
大都市の熊本県から
大都市かな
来られたってことで、はい、地震とか大丈夫でしたか？
地震一応はい、我が家は大丈夫です。
大丈夫でした、うん、あ、そんな熊本県で、育たれて、
はい、
で大学もじゃあ熊本ですか？熊本から九州ですか？
九州ですね。
九州の某大学、はい、
某大学
のそれ一体何学部の何コースか、そんなんはどうなんですか？
工学部の、
はい、
何やったかな、社会福祉なんちゃら。
あ、ちょっとあんまり特殊なこと言うとしてやばいですよこれ。工学部なんですね。
工学部
ですね。九州のある大学の工学部であると。じゃあもうバリバリ理系
理系ですね、完全に理系です。
どうですか、高校ぐらいからそういうなんか工学部に行きたいなとか、そんなあったんですか？
あ、でも高校のコース選択から理系に行くのは決めてました、
うん、はい、それは理系か文系かって理系やなという、そういうことですか？
そうです。
おで、まあ理系とりあえず行っとこうかみたいな、
とりあえず理系行っとこうか、
とりあえず理系行っとこうかという感じだったね、その時は。
その時は
それがどう工学部にじゃあ行こうかなみたいな
と、
うん、
もう理系のどこを選ぶか、
はい、そうですよね。
で大学選ぶときになって、うんうんうん、興味があることがあれ建築しかないで、
ほう、
工学部しかない
で。工学部っていうのは建築の一体何をするんですか？これは
建築の、
はい、
建築で言ったら、
はい、
こう全体的なものを薄く浅く、
はい、
全体を学んでいきます。
だからまだはっきりはこう分化してないというか、
そうですね、
まだ建築全般を学びながら大学に行って自分はじゃあどっちに行くねんと。中にはじゃあ建築士になる人もいるわけですね。
そうです。
で設計士になる方もいらっしゃる。そういう感じ。
そういう感じです。
そんな中でどうですか、やっててやっぱ面白かったですか、大学で？
面白いは面白いですね。
面白い面白い。建築は面白い。
建築は面白い。
その一番どんなところが面白いんですか？
私は構造計算、物理が好きやったので。
構造計算が面白い？
そうです。物理、そう
計算ばかりしてますよね、あれ。
そうです。高校もなので物理で頑張って得点取ってたので、う
ん、物理が好きだったんですか？
物理が好きでした。
なかなか珍しいなかなか珍しいですね。でもそのやっぱりあれですか、工学部行ってる方っていうのはやっぱり物理がやっぱ好きなんですか、決めてば？
いや、数学が得意とかも結構います。
お、
数学が得意できてる、うんうんうん、物理が得意できてるは多いです、うんうん、工学部ってなったら。
あ、でもやっぱり工学はだから言うたら理系中の理系みたいな。
そうですね、
やっぱ数学がやっぱり好きやと、
理系の
いうとこですね、
ばっかりしかいないですね。
だから薬学行ってる人やったら結構数学苦手やでと、
あ、
科学だけ得意やねんって人も結構よく聞くんですけども、工学部についてはじゃあもう数学やっぱ得意やないと。
数学物理ですね。
数学物理これも得意じゃないとやっぱりなかなか難しい。
そうですね、物理得ってなったら数学ないと解けないので、う
ん、あ、物理はもう数学がないと無理
途中からは。
あの P の場合はちょっと文系なんで理系のその細かいところはちょっとなかなか、まあ、聞いただけなんでね、耳学問だけなんで分かんないんですけども、やっぱり実際はそうなんですね。数学と物理が好きな方がやっぱ物理、じゃあ工学部に行くと。
割と多いです。そうじゃない人もいるけど、
はい、
多いですね。
そんな理系女のあなたが工学部に行き、
はい、
まあ、無事に4年卒業して、はい、でまあ就職もされで、アンナバーに行かれてピーと出会って、まあ、こうやって今喋って収録してるんですけれども、はい、さあなたはですね、その工学部出られて今どんなお仕事されてるんですか？
建築の施工管理をしてます、
はい、建築の施工管理っていうとなかなか言葉では聞いたことあるんですけど、具体的にはイメージつかないんですけど、これ どういう仕事なんですか？これは
いわば工務店ってよく言われるところで働くんですけど、
実際に建物を建てるもう全般をするところですね。だから設計する方がいらっしゃっ て、そのイメージしたものを具現化する、はい、形にすると、
形にする
のが言ったら工務店の仕事。
そうです。
でこれ でも建築士さんってね、
はい、
そのどこまで細かいとこまで決めてるもんなんですか？
建築士さん、その人にもよるんですけど、
はいはい、
実際に、うん、まあ、多いのは、
うん、
こう建物の窓、うん、ドアとか、うん、その壁とかの場所を決めていただけるとか、
はいはい
は
い、
その
実際、じゃ あれですか、もうほんまにイメージ図があってこの辺につけるでみたいな、そんな感じなんですか？
この辺まではないんですけど、うん、その法律上、うん、こんだけの広さがなきゃいけないとか高さがなきゃいけないはあるので、
例えば床面積の20分の1以上 の窓面積とかそんなことですか？
そうなんです。そんなんはあるので、うん、絶対にここは欲しいで、うん、ここにつけてくださいっていうのまでは結構細かく寸法は決めてくださるので、
うん、
それを実際に職人さんがつけるってなった時に、うん、じゃあここまでこういうものがいるなとか、うん、壁はここが欲しいんだったらここに下にこう下地がなきゃいけないみたいなのがあるんですよ。鉄骨がここになきゃいけないとか。
じゃああれですか、言うたらですよ、設計士の方はやっぱりイメージがあって、まあ、それはあれですよね、その注文された方との意思疎通で、
はい、
その希望を叶えるんやってこんなことかなと思うけれども、それを実際にするときにあたって工務店の方はいや、じゃあそれやるんやったらここまでやったらできますよみたいな、
あ、そうです、
そういうとこですね。そういう調整を設計士の方とされたりとか。
そうです、
そういう仕事なんですね。そうです。じゃあはは
ー、仲介が必要なんです。実際にやる人とイメージする人との仲介としての職業です。
これはね、でも実際に建築士さんが思ってる思いと、うん、でそれを実際にでも今のやれる範囲 で予算も決められてますから、うん、予算の範囲でやるんやったらっていうので、やっぱりだいぶやっぱりこの開きはあるもんなんですか？やっぱりこれは
結構ある時はあります。
ある時はある。
もうなのでそこは、うん、ふんふんふん、こうここまでならできますとか、
はい、はいはいはいはいはい、
でこれをしたいんだけど、うん、どうやろうかっていうのをそれこそ間入って、うん、こううまい具合に天秤つってでやっていかないといけないので、そこの仲介、うん、それこそそこが一番の仕事です。
あ、なるほどそのポーちゃんは、
はい、
あれですね、設計士とかではなくてその現実に形をするところで実際に自分で仕事としてやりがいがあるってことを感じてるわけですね。
そうです。
なるほど。あ、で分かってきました、分かってきました建築士の方は、
はい、
まあ、言うたら理想的なことを追われる方で、
そうです。
で工務店の方っていうのはその理想に近づけるけれども、やっぱり現実的なものもあり予算もありできる限り叶えてあげたいんやけども、ここまでしかできないんですよと、それどうなんですかってところでの戦いがあるわけです
ね。戦いがあります。はい、
やっぱり戦いますか？かなり
戦います。その設計士さんともですけど、
はいはいはいはい、
設計士さんがこうしたいって言ってる、頼むからお願いできないかっていう、
はいはいはいはい、
実際にやる職人さんとの戦いもあります、はい、どっちとも戦いです。
あ、じゃあその間に立ってるのがまたポーちゃんだと
そうです、そういう仕事ですね。
あ、でもね、今やっててどうですか、だいぶもう泣けてくることありますか？これは、
いやでも
これ男ばっかり職場でしょ、ちゃいます？
あ、そうですね、職場は男性の方の方が多いです。
まあ、ポーちゃんは、
はい、
まあ、見た雰囲気はですね、癒し系ですよね 癒し系の優しい色白のね感じで可愛らしい感じなんですけれども、そんなあなたが、
はい、
そんなあの職人さんたちにあのこの生き馬の目を抜くようなそういう荒々しい職人さんたちに、はい、そんなあの言い返すことできるんですか、あなたは。
いやでもなのでもうお願いをするしかないんです
。逆にあなたの可哀想を利用して女子道を利用して。
あでもちょっとこうねこう分かってやるときはありますけどね。
ああちょっとやっぱり
ちょっとその
あどうしてこの職業ね、どうせ女子は働きやすいですか働きにくいんですか。これは
正直働きやすいとは言い難いかもしれない。
あもうやっぱ男職場、
トイレとかはまず簡易のものなので、そういうのが気になるとかだったら、はい、ちょっと大変だけど。
え今ねポーちゃんの職場っていうのは、うん、その割合で言うたら男子何パーセント女子何パーセントぐらいなんですか。
私の会社だけですか。
会社今現場ですね。
現場1人、うん、
現場1人
1人
あなた以外は全部男子。
はい。
じゃああなた全部一手にセクハラを受けてるわけですセクハラを全部あなた一気に引き受けてるわけですね。おっさんたちのおっさんたちのねちっこいセクハラありますか、やっぱり。
いやでもセクハラより基本みんな優しくなります、
はい、あ優しくなる
甘くその私が若手なのもあるけど、う
ん、女の子確かにね。でもぼーちゃんちょっとなんかちょっと甘えたな声するときありますよねあなた
あれ
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 あれあなたちょっと甘えたな声出しながらちょっと逆にそれ計算しながら仕事をうまいこと回そうかなと思ってませんか。ちょっとあなた
あれ
あれ
あれでもそうですね、うん、お願いするときはなので下手にこう。
いやでもそれはね P はいいと思うんですよ。それはもうそういうのはもう全部ねそれはもう自分の戦力ですから、それはそれでも戦ってお客さんが喜んでくれたらもうそれはもうあなたの一番の目的なわけですから、それはそれで言ってくれたらいいと思うんですけれども、えその最終的にはね、でも今はそういう工務店で働き、今は、何年目ですか。
今まだ2年目です。
2年目ですね、
はい。
まあ、1年目分からず来て結構あのしんどい思いして2年目やっぱりだいぶ楽ですか、どうですか。
いやでも楽でもないです。
楽でもない。
工務店ってなると、
はい、
あの構造が違うんですね、はい、お家、はい、木造もあり、
はい、
コンクリートもあり、はい、鉄骨もありなので、こう全部経験していかないと知らないことがいっぱいなので、
はいはいはい、
まだ全然慣れてるっては言えないです
。今一番取り扱ってる構造っていうのは木造ですか、その鉄骨ですか、それともコンクリートですか。
今多いのは鉄骨ですね、
うん、鉄骨が多い。
鉄骨
が軽量じゃなくて普通の重量鉄骨。
鉄骨そうですね。 RC と、うん、そのコンクリートと木造は結構減ってて、
うん、減ってる。
住宅の木造はあるんですけど、
はいはいはいはい、
基本鉄骨が多いかな。
それは費用的なもんですか、それともあのね細かいことなんですけど、鉄骨じゃなくてコンクリートにするとね、なんか Wi-Fi の電波がなんかちょっと届きにくいとかないですか。それもですか。
それはどうだろうな。それ鉄骨
P の家はあのまあ、学習塾もしている家に住んでるんですけど、3階建てなんですけどね、1階だけがあのコンクリートなんですよ。で2階から木造なんですけど、1階のコンクリートのところがなんぼ Wi-Fi ええのに使ってもちょっとねなんか電波良くないんですけども、それどうですか、それ問題とか。
それは
ないですか。これないですか。
ちょっと初めて聞きましたね。
でも鉄骨はそんなになんで今増えてきてるんですか。
でもそれは費用ですね、やっぱ。
あやっぱり、あ
RC と鉄骨と比べたら費用がっていうので、後々ずっと使い続けて回収とかしてって考えたら RC いいんですけど、
鉄骨重量鉄骨と軽量鉄骨どっちが多いんですか。重量鉄骨、
うそう、あれはどっちやろうな。
鉄骨は鉄骨、
鉄骨は鉄骨ですね。
あ、まあ、
もうその場限りというか、その人が今建ててその建物が欲しいっていうのだけで見ちゃうと鉄骨が安いので、
まあ持つのが一応あれですよね、減価償却されました34年ぐらい。
ああ34、そう
それぐらいですよね、鉄骨。
鉄骨は
その34年ってのは もう考えると安いんですね。じゃあそれ で、ね、コンクリートは47年ですけど。
そうですそうです。なんで長めで見るとコンクリートにする方もいるんですけど、うん、自分が住む分だとね、そんだけあったら十分なんで。
34年けどもうちょっと持つやろみたいな。
そうそうそう、
そんな感じで。
で、そうですね、
多いんですね。なるほど。まあ、そういう感じで今増えてきてるんですけど、さあ今ですね、今2年目3年目、これから3年目4年目と行くんですけど、はい、どういう方向、まあ、それとかいっぱい資格はあると思うんですけども、うん、資格とかでどんなの取ってる方が多いんですか。
資格は施工管理で言ったら、うん、施工管理技師っていうのがあって、あ、はい、それの1級を取るために勉強してる人が多いです。
これは難易度的にはどんな感じなんですかね。
難易度的には、うん、1級は、うん、まあ、そこそこ難しい。1級、そうですね、2級はまあまあまあまあ取れ、うん、勉強ちゃんとしたら。国家資格、
お、まあ、年に1回。
そうですね。
あ、じゃあもう国家資格ですね。で、それを目指してるんですか、ポーちゃんは。
私は一応その、うん、建築士の方の。
あら、さらに難しい。
さらに難しい。
建築士を目指してる。
建築士
も2級と1級ありますけれども。
1級と1級あります。
それはどうされるんですか。
1級が取りたいです。
1級がやっぱ欲しい。
1級が欲しい。
でも1級取るとなるとね、かなりの勉強も必要と思いますし、
はい、
まあ、P の知り合いも、まあ、もうこの、 あの学習塾来られてるお父さんが、
はい、
あのリフォームの会社されてて、その方もずっと2級建築士だったんですけども、なかなか1級合格しないということで、まあ、それ専門 の専門学校というか塾みたいに行かれて、
はい、
2年ぐらいかけてようやく1級取られたんですけども、さ、そんな難し
い
ところあなた狙ってるわけですね。
はい、狙ってます。
それを取って、
はい、
じゃあ、あなたの目指してる姿はどういう姿なんですか。
目指してる姿、でも現場が好きで今の仕事についてるので、建築士っていうその資格はスキルにはなるんですけど、
はい、
現場にはいたいですね。
あ
やっぱり、うん、その建築士になりたいとかではなく、うん、施工管理がしてたい。
これでも建築士の持ちながら現場でその施工管理やるのは全然 OK なわけですよね。これは全然
OK です。むしろ役には立つので絶対に、うん、知識として、うん、それこそ建築士の人との間に立つ身としては役に立つ知識しかないので、うん、法律もありますし、
うんうんうん、
なんで、うん、勉強して絶対に損はないので、
うん、
勉強はするんです。
勉強しようかなと。
そうですね。
でもそれどうなんか、やっぱり独立とかそんなの考えてるんですか。
独立、あ、でも独立する方もいます。独立というか、その
施工管理はできないですね、多分。独立は
あんまり聞かないです ね、
建築士のやったら絶対いらっしゃいますけど。
そうですね、
施工管理はあんまり
管理
聞いたことないですけど、
独立ってなかなかないです ね、
勧められてやられる方が多いみたいな。
その結構施工管理で大事なのが、うん、その設計者さんとかからお仕事をいただかないといけないので、うん、つながりがいるんですよね、うん、その仕事の、うん、とか、それこそ一回お家を建てたお施主さんからのここを直してほしいっていうお仕事をいただかないといけないので、
はい、
あの公共の工事以外はそういうつながりが欲しいので、うん、独立するとなったらそこが難しいんですね、うん、
あ、でも独立には興味はあるんですね、その感じだと。そこまではない。
そこまではない。
そこまではない。あ、まあ現場に仕事をしていたい。
はい。
あ、まあでもそれね、まあでも女性が今現場では一人だと、うん、いうことで、どうですか、新入社員には女子はいるんですか。これは
今年はいなかったです。
あ、今年いなかった。
今年はいなかったけど、会社としては女子社員も増やしていきたいっていう方針なので。
はいはいはいはい。でもどうですか、その男性の職場に女性がいると、さっきもちょっと出ましたけども、トイレの問題があったりとか、 あとあなたその結婚の問題とかも、
あそう
恋愛の問題もあると思いますけどもあなたどうなんかその辺も考えたりしてるんですか。
でもなんかそのもともと女性社員が少ない職場なので、うん、むしろ気を使っていただけるというか、
は
い、
そこをもうあれですね、もう逆にプラスに考えてるわけです
ね。そうですね、要望があれば、うん、一応聞いていただけるというか、
あ
すみませんけどって言って伝えたらこう、うんうん、ああそうだねって
聞いてもらえるんですね。
そうですね、仕方のないことだったら基本的にそうやって、
はいはいはい、はい、
それこそその今女性社員がいる会社だったら、うん、そういう制度もあると思うんですけど、
はいはいはいはい、
私が一人目なので、
あそうだったんですか。
なので、
はい、一期女子生みたいな、ほう
その分、うん、そのあそういう要望が出るのかで会社としては今後女性社員を受け入れるにあたって、
うん、気持ち的には、
はい、
父ちゃんはこのままだからずっともこの仕事をやり続けていこうという
できれば
そういう姿勢なんですね。だからその感じだと、
はい、
会社もそういうふうに自分を決めてくれたと、うん、でおそらく面接でももう真剣に頑張ってやると、でポーちゃん自身もその気持ち持ってますというところで入ってきて、
はい、
女子の一期生として、まあ、ちょっと責任もありますし、このままじゃあずっとやりながらで難しいと言われている建築士の勉強もしてやっていくんですね。
やっていくつもりです。
でもそんな真面目にやってても息抜きとかしたい時ないんですよ。それは
息抜き
だからあんなバーに出たんですか。あんなバーでお酒飲んでてピート出会って、あれは息抜きしてたんですか。
息抜きですね。
息抜き
ある意味息抜き、
うん、でもあなたお酒強そうですね。結構
人並み人並みです。
結構飲める方ですよね。
人並みだと思っています。
あえ今まで最高どんだけ飲んだとかありますか、
はい、最高でも、うん、一回限界を感じたのは、
はい、
ビール、
うん、
5、
うん、
日本酒、
うん、
みんなで飲んだから分かんないけど、
はい、
何合か行って、
うん、
焼酎6、
うん、
でその後もう一回日本酒、
うん、それ九州の方やっぱそんだけ強いんです。九州関係ありますか。どうですか皆さんは。
いやあ九州でも弱い人は弱いですよ。
あえでも九州の中でポーちゃんどうなんですか。みんなの中で強い方なんですか。
その時一緒に飲んでたのは韓国の方なので。
韓国の方と飲んでた。
しかも韓国の強い方と飲んでたので。
はい。それね、韓国の留学生ですか。
あそうですそうです。
あ大学に留学生の方がいらっしゃった。
留学生の方で。
あなるほど。
強いです。
韓国の方も強い方は強い。
強い方は強い。あ酔わない。
あなるほどでもあなた結構可愛らしいんでモテたりするでしょ。でもその韓国人の方からもモテるかもしれないし日本人の方からもモテるかもしれないし。いあなたこれ
なかなかこうトンチンカンなことよく言うんでね。
それ狙ってませんか。あなたちょっと逆に
引かれますよ。
そんなことはないと思いますけれどもまあでも今日はこんな形で出会いまして
、はい、
何でか知らんけどあなたの家まで来てしまいました。これこれもどうしましょう。これも泊まらせてもらっていいんですか。これも
いやもうこれもご縁なんでぜひ飲み明かしたらいいと思います。
飲み明かしてこれも収録遊び今しましたけれども、
はい、
これでもあなたまた LINE 交換してたびたびまたこんな形で、
はい、
誘ってもいいんですか。これまた
そうですね、
その後建築業界どうなんですかみたいな。
そうですね、
どうでこれコロナで今どうなんですか。これは
今のところは影響は少ないです、
はい、少ない
その中国からの輸入品とか、うん
はい、
そういうものに関してはやっぱちょっと影響が出てるんですけど。
影響出てる。あそっちの影響が出てる。
そうです。あその部品とかの影響は出るんですけど、まあ、それで現場がどうのはあんまり。
あじゃあ基本あれですか。その休業要請とかされてる時でも、まあ、一応作業はやってたと。
そうですね、職人さんは出ていただけます。
職人さんもそのまま続けてたみたいな感じなんですね。
そうですね、もうマスクの徹底と体温管理、う
ん、あでその辺はね、
そうです、一応しての作業にはなるんですけど、うん、していただいて、うん、で今後ですね、多分コロナの影響が出るとしたら、うん、もう今後です。
今後なんか大きな出る可能性がある、
いろんな影響が出たことによって、うん、
あ
立てようとしてたものをやめるの方で多分影響が、大きな影響としてはそっちの方が出やすいんじゃないですかね。
計画してたもののいろんな部品調達の問題があったり、いろいろまあ、それ以外の問題が出てきたりして、
お施主さん自身がちょっと待ってほしいっていう、その取りやめにはならずともの方で影響が出だすのは多分今後だと思います。
なるほど、はい、じゃあそのあたりのことも含めて、
含めて
今後またあなたとは連絡また取り合いながら、はい、そういうところもしていきたいと思いますので、
はい、
じゃあ今日はあなたの家に、はい、泊まります、
はい、飲み明かします
飲み明かしましょう。じゃあもうそういうことで、
はい、
まあ、またですねこんな形でいろいろ収録もしていきますので、今日はですね、まあ、理系所の工学部の方が一体どういう思いでどんな職業をされて今しているのか、でどういうところ方向性を狙っているのかというのをインタビューさせてもらいましたので、また皆さんもですねこれを参考に進路の方もまた考えていただきたいと思います。それではポーちゃんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。